ガラテヤ人への手紙6章1節から10節までをお読みいたします。兄弟たち、もし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を追い合いなさい。そうすればキリストの律法を成就することになります。誰かが何者でもないのに自分を何者かであるように思うなら、自分自身を欺いているのです。それぞれ自分の行いを吟味しなさい。そうすれば自分にだけは誇ることができても、他の人には誇ることができなくなるでしょう。人はそれぞれ自分自身の重荷を負うことになるのです。御言葉を教えてもらう人は、教えてくれる人とすべての良いものを分かち合いなさい。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば刈り取りもすることになります。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊にまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。失望せずに善を行いましょう。諦めずに続ければ時が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会があるうちに、すべての人に、特に信仰の家族に善を行いましょう。
続きまして、堀田牧師による説教。私たちが霊的に成長するために必要なことと題する説教をしていただきます。ではお願いいたします。
皆さん、おはようございます。皆様のお祈りによって御言葉の準備に力が与えられ、感謝をいたします。今日冒頭をご紹介したい宣教師の先生がいらっしゃいます。今日はマギンティ先生ご夫妻が参加されて、私もびっくりしていました。びっくりしました。でも後でお交わりしたいと思いますが、少しお沸かしをさせてください。マギンティ先生ご夫妻とは、北海道地区大目府全体のリーダーをよくなさいました。で、ライトハウス教会を開拓なさったのがマギンティ先生ご夫妻です。なぜかわからないんですけれども、その今25周年を迎えたわけですけれども、薩内ライトハウス教会、最初からマギンティ先生のご指名で私がアドバイザー牧師にならせていただきました。ならなければなりませんでした。断ることはできませんでした。マギンティ先生は忠実に週に何回か、月に何回かお菓子を持ってアドバイスを求めに来られました。私はそのお菓子だけを楽しみにしておりました。それは冗談ですけれども、本当に真実な交わりをしました。まあ、そのつながりもあって、私はライトハウス教会に、大麻教会を33年牧会した後にライトハウス教会に導かれたつながりもあるかなと思います。いつもマギンティ先生ラブコールがありましたので、お答えした形もあるかと思いますが、今日冒頭でお明かしたいことは、私たちが霊的に成長するために必要なことと題して、副題は互いに愛し合うということなんですけれども、私たちは視点を広げて、一つの教会の中でも互いに愛し合う群れ、教会と同時に、私たちは行動の教会と使徒信条で告白することは、一つの教会だけで愛し合うことも素晴らしいんですけれども、他の教会とも協力し合って、互いに行動の教会、主の教会として愛し合う群れでもあります。特に北海道地区は大梅府とのつながりが深く、大梅府と ECA が協力してここまで来た歩みがございます。今は全国に広がりました。 先生が東北地震がありましたときに大きな痛みを東北の地区の先生が皆さんが通られたときに、もうその頃10年ぐらい目だったと思いますが、マギンティ先生から私に特別な話があるということで、ある野原の公園のベンチに座りました。そこで先生が涙を流され話し出されました。実は堀田先生に初めてこの話をしますと、東北地区に大きな痛みの地震があったときに、青梅府に世界の中のある方が多額の献金をなさいました。でその目的は青梅府として東北地区に開拓を始めてほしい、また東北の地区の方に寄り添う働きをしてほしいという願いだということを打ち明けてくださいました。その時にどなたがそこに使わされるかという青梅府のリーダーの話し合いの中で、マギンティ氏が指名されていくことになりましたと打ち明けられました。でもその時泣きながら、本当はつらいんですと、私でよろしいでしょうかという思いがありますし、本当に葛藤があります、祈ってくださいというご相談といいますか報告でした。私は共に泣き祈りました。先生がこの一番痛みを取ってらっしゃる東北地区の皆様に仕えて、これから何もないところから教会を、今皆さん覚えてらっしゃる山田というところで一歩一歩というネーミングがつきまして始めなさったわけですね。でも本当にそこから今ジェカがそこを受け取って、今岩手開拓として各教会が献金し、ジェカも献金し、そして今回、高野先生を、最初の先生がお辞めになって、高野先生を最近使わしました。ぜひ続けて祈ってください。でもその時に忘れられないのは、私はマギンティ先生と10年間交わって思っていました。マギンティ先生は誰か人がこう開拓したところを引き継ぐ器ではないなと思っていました。先生に与えられた賜物は全くゼロから新しいことを祈りながら手探りで始める賜物をお持ちだと思っていましたので、やっぱり神様はふさわしい方を使わされたなと思ったことでした。さて御言葉に入ります。私たちが霊的に成長するために必要なこと、今日ガラテヤの6章から解き明かします。もし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったなら、御霊の人、御霊を心に宿しているあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。皆さん、私たちにとって最も難しいことはこのことです。過ちに陥った人を正す、注意するということは並大抵のことではありません。簡単なことではありません。私も教会を牧する中で、自分はそれにふさわしくないと分かりながらもこのことをしなければならないことがたくさんありましたし、その教会内だけではなくて、先ほど申しました地区の運営委員長となりますと、問題がある教会に行ってその問題を正すという時に本当に神経を使いました。よほど自分が謙遜になっていかなければ聞いてもらえません。アウェイのところに自分が飛び込むということですね。ですから自分は正しく、あなた方は罪人だという高圧的に正すなら、相手は心を閉ざし良い結果は得られません。しかし同じことを言うにしても、祈りながらひり下って柔和、 乳は温順、親切、優しい心で正すときに、正される方も心を開きやすくなるという経験を何度もしてまいりました。私も過ちに陥ったとき、ある方が私に愛を持って注意なさるとき、その方が柔和にへり下ってしてくださる言葉を受け止めてきました。過ちに陥った人に罪を悔い改め、神に立ち返ってほしいという熱い愛、そして自分も弱さがあるという柔和を祈り求めたいと思うんですね。愛がないなら何の役にも立ちませんと第一コリントにあります。柔和な心とは本日の御言葉の文脈から分かります。探ってまいりましょう。まず一節の最後に柔和とは何かがヒントがあります。自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさいという言葉自体が、私たちに柔和とは何かを教えているんですね。つまり過ちに陥った人だけが誘惑に弱いのではなくて、自分自身も心に罪が残っており、悪の誘惑に陥りやすいと自覚し、気をつけ祈る、これが柔和な人であります。もっと言いますと、本当は私はあなたに正す資格はないんですが、神様の務めとしてへり下って正させていただきますということなんですね。私はある教会に収容家に招かれたときに、この御言葉を解き明かしたとき、正す資格のある人は、自分は正す資格は本当はないと自覚している人ですと説教させていただきました。しかし神様の務めとしてへり下って、他の人に柔和な心で正すことを神は導かれる。もう一つ、今日の御言葉自体にヒントが、答えがありますね。聖書は素晴らしいです。その一節だけではなくて、その前後関係文脈から、その柔和とは何かを探ることができるように、神様は聖書をくださっているということを今日覚えていただきたい。それは3節4節が柔和であることの解き明かしです。お読みします。誰かが何者でもないのに自分を何者かであるように思うなら、自分を欺いている、自分をごまかしているのです。それぞれ自分の行い、心の中から出てくる行いを吟味してみなさい。そうすれば、自分にだけは誇ることができても、他の人に誇ることができなくなるでしょう。皆さん、他の人を、過ちに陥った方を愛を持って正す、その方が神様に回復するように正す資格のある人は、実は3節4節を通っている人です。本当は他の人に誇ることは何もない、自分は罪だらけで、ただ許された罪人に過ぎないと自覚している人こそ、初めて他の人に寄り添い正すことができるのだというメッセージがここに込められているということです。柔和な人とは、自分を吟味して、自分こそ罪人の頭であり、悪魔に誘惑され過ちに陥りやすいと自覚し、誇ることなくへり下って、主の祈りの、私たちが祈る、私たちを試み合わせないで、悪魔の誘惑からお救いくださいと日々絶えず心から祈る人であります。また、私は忘れもしない、ある尊敬する説教者の説教集から柔和の定義を教えられました。ここに記しました。柔和な人とは、真実に自分を見つめるなら、自分についてひどすぎることを言える人はいないと分かる人である。真に柔和な人は、神も人も自分をこんなに良いものに見て扱ってくれていることに驚いている人ですという定義がありました。私はこれこそ柔和である。 自分について見つめるなら、自分についてひどすぎると思うことを言う人がいたとしても、本当はもっと多くの罪を神はご存知で許され続けているという自覚。御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。パウロが聖霊越しの霊感を受けてガラテヤ人への手紙を書いたとき、あなた方はではなく御霊の人であるあなた方はと書いたのに意味があります。つまり過ちに陥った人を正すことは聖霊のお助けなしにできないですよ。聖霊ご神とともにその人のところに祈ってへりくだってその過ちを正していきなさい。で、目的はその人を責めることではなく、その方が神様に立ち返るという動機が先行しているならば、神様は用いてくださるということです。次の御言葉をお読みします。互いの重荷を追い合い、そうすればキリストの律法。キリストの律法とはイエス様がヨハネの福音書でおっしゃいました、私はあなた方に新しい戒めを与えます、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛した、十字架であなた方の罪の重荷を背負い身代わりに死んだ、あるいは識別の力の愛でそれぞれにふさわしい重荷を負われたように、あなた方も互いに愛し合いなさいを成就することになります。互いの重荷という言語は、重圧がかかる重荷、労苦、負担とは、過ちに陥った重荷、悲しみ、後悔、苦しみ、一人では負うことができない過重すぎる責任の重荷を指しています。これらは重荷を負い合うとは、過ちや失敗、重圧、重すぎる責任、仕事、報酬を理解し合い、愛し合い、ある時は柔和な心で正し、ある時は寄り添い励まし慰め、ある時は過重な奉仕や責任の重荷を分け合い、助け合い、させ合い合うことです。私はあなたが重すぎるこの重荷の一部分を受け止め、少しでもあなたの重荷を軽くするお助けができますよと語ることです。現在199の教会の時間も支え合う連合であります。今そこに私たちは加えられていることを感謝しましょう。私たちは今、皆さんが私を全国運営に送り出してくださることによって、全国の傷んでいる教会を支えています。それはでも皆さんが喜んで送り出してくださらなければ、傷んでいる教会には誰も手を差し伸べることができないんです。なぜならば、自分が任された教会で精一杯でない先生はいないわけです。でもご自分が神様の設立で任された教会で、僕はもう十分すぎるほど責任は重いんですが、でも連合としてその教会が理解して送り出してくださる聖書教会に私は感謝しています。で、実は全部は言えませんが、多くの教会で痛みがあって、今12人の全国民でその重荷を分担し合って、そして私は今九州に使わされようとしています。支えるために、祈り合い、祈っていただくことは力です。私は教会の皆様に祈っていただいて、47年間3つの教会の牧会を続けさせていただいています。もし自分が所属する教会の皆さんに愛されて理解され、そして私の欠点を理解していただいた上で祈っていただく関係がなければ、とっくに牧師を辞めていると思います。しかし私が今日まで続けてきたのは奇跡です。それは教会の皆さんが私のために、私の弱さを分かった上で祈ってくださるからです。教会の皆さんからお聞きします。何度も当教会の会員から、またこれまでの教会信徒の方が、私はこの教会に祈られて本当に祈りを感じます。実は私も同じです。最近もうある面で手一杯です。でも祈られて神の力、支えを感じます。 あの偉大なパウロも言いました。私はもうあなた方のために祈る立場ですから、あなた方から祈ってもらう必要はないと思った瞬間はパウロに一度もありませんでした。彼は本当に重責するほど多くの教会の支えをしました。そして悪口も言われ、攻撃もされ、妬まりもされ、牢獄にもいられ、しかしその時に彼は本当に神様に用いられたんですが、自分の弱さを自覚して、私のためにも、私が口を開く時祈ってください、私のために祈ってくださいとエペソ、コロサイ、テサロニケの教会に頼んでるんですね。で、私も47年間3つの教会の皆さんから祈られて、初めてここまで来れたと皆さんの祈りに感謝します。皆さんが祈ってくださると聖霊が私に働き、本当に力を感じています。人はそれぞれ自分自身の重荷を負うことになると御説にあります。この御言葉の重荷の言語は2節の重荷の言語とは違う言語です。この5節の重荷は2節の重荷よりももっと軽い、一人一人が自分で負える重荷、責任という意味合いがあります。私たちが識別しで負う重荷、分、責任が聖書全体を深く読むと4つあることが分かります。それぞれとは、まず神が与えられた自分自身が負うべき重荷、責任、分のことです。自分の分を神様に祈って果たす、自分の責任を果たす。人は神が与えてくださった分、責任を果たすことで成長していくということです。私も神が与えられた私の分、責任を神に祈り頼り果たすときに喜びが生まれます。ジェカの各教会の分があります。ですから日本福音キリスト教会連合は基本的には各国教会主義で、自分たちでやれることはやりましょう、しかし孤立主義ではなくて、他の教会がもっと傷んでいるときは助け合う連合でありましょうという理念があります。二つ目に、それぞれとは自分の分を一番で見ます。二つ目は、私が出しゃばってやってあげるのではなくて、その人が責任を果たす分という意味です。分を超えて、今日朗読していただいたローマ12章に分を超えてはならないとありました。分を超えて人の分までやるのは真の愛ではありません。その人自身が自立したり成長したりする機会を奪うことになります。自分の分は年齢や健康状態で変わります。ですから固定化してはなりません。これは私の分、人の分、それは年齢やその弱さによって変わっていきます。神に祈り、識別力をいただいて、その人が今自分の分を果たし成長されるのを見守りたい。失敗してもそこから学んでいくということを見守っていきたい。神はそこを通されるのです。私も失敗から47年間学んで、失敗から学ぶことを通して神様に教えられてきました。高齢の方々、健康を害する方々を祈りつつ支えていきましょう。もう一度申し上げます。人の分、自分の分という、その分は年齢や健康状態によって変わるということも合わせて覚えておきましょう。ですから今日マニュアルがあるわけではないんですね。これはあなたの分、私の分、それは年齢とその弱さとかいろんな怪我とか病で変わることも覚えて識別していきましょう。三つ目に、二節の一人では負えない重い重荷、責任。このギリシャ語は一人では負えない、互いに協力する分という意味です。主の教会は神がそれぞれに与えられた賜物を差し出してわきまえ協力して主の教会を立て上げるのです。 先ほどから申し上げているように、私たちが時間に加わっていることは幸いなことです。聖書教会が今分担金を全教会が払うことによって、そのが祈って会計総会で分担されて、互いの地域を弱っているところを支え合うことに用いられているわけです。そしてもし聖書教会が何か特別なことが起きたときは、すぐ地区運営会が駆けつけて相談に乗ることになっていますから、ご安心ください。そういう面で私たちの教会間は一教会でいいんだ、もう一教会の方がやりやすいんだという考えを持たないようにしましょう。一教会でいいんだというのは、その教会が守られているときは言いますが、弱って何か試練が起きたとき、他の教職とか他の教会の支えを受けるというつながりがなければ本当に危ないんです。で、特に例えば建てられた教職者が聖書と違う教えをしだすこともあるんですね。世界中に、今日本中でもある。その時に信徒の方だけでは牧師は言うことを聞かなかったら、やっぱり周りの牧師が協力して、今先生が教えなさっている内容はちょっと違うんではないでしょうか、役員の方々もちょっと違うと気づいておられますと、今実は助言をし合っているのです。四つ目、神の分があります。これは祈りつつ愛を示し福音を伝えるまでは私たちの分、責任、神からの使命、役割と聖書全体から理解できます。しかし私たちは福音を祈りながら愛を持って伝えるまではできます。福音版を配ることができます。しかし私たちは人を救う永遠の救いに入れることはできないんです。信仰は強制できないのです。また信仰は強制してはいけないのです。人に罪を心で理解させ、主を信じる信仰を与え成長させるのは父子聖霊なる三位一体の分領域です。聖書はこうおっしゃいます。イエス様は弟子たちに、それでは誰が救われることができるのでしょうと弟子たちは言いました。イエス様は答えられた、それ人を救うことは人にはできないことです。しかし神にはどんなこともできるのですと、人は祈りながら愛を示して福音を伝えるまでです、でも人を救うことは神の分ですとおっしゃったのです。コリントの手紙にこうあります。私が植えて、パウロが福音の種をまいて、後を引き継いだアポロが水を注ぎました。祈りながら御言葉を語り、教会形成を引き継ぎました。しかし主の教会を成長させた主人公は神ご自身です。人を救い成長させるのは神の分です。ですから私たちはいつも栄光を期すのです。ですから私は言葉遣いに尊敬する先生から教えられました。私の教会とは絶対使ってはいけない、あなたの教会ではないんです。ですからそれ以来私はそのことを50年前教えられてから、私は一度も私の教会と言ったことはないんです。今牧会している教会のことを、私が使わされた主の教会ではと必ず言うようにしています。私が今使わされている札幌、主の教会である札幌聖書教会という自覚を忘れたことはありません。私の教会と呼んでよい教会はないのです。全部主の教会です。主に祈りながらなすべき分を果たしたら、結果は神に委ねるべき分があります。ですから皆さんも祈っていきましょう。そして問題が起こった時に、もちろん示されたなすべき分は、自分でなすべき分は何でしょうかと尋ねながらやる。しかしあとは神様に委ねようではありませんか。人は種をまけば刈り取りもすることになりますと7節にあります。私たちはある行為をし続け、その結果を刈り取る責任を自分で負うことによって反省したり学んだりして成長します。これは神が与えられた霊的な法則です。私は50年間イエス様に出会って、そのことを本当に経験からお分かちできます。 神様は愛の方ですが、私が誤ったことの種をまいたら刈り取りを自分でして、そこから反省して悔い改めて本当に成長させ続けておられると告白できるのです。ある人は自分の分と人の分の境界線を設けないで、愛と勘違いして干渉しすぎて、人がまいた良くない種、悪の行為の結果、刈り取りを請け負いすぎる人がいます。例えば繰り返される盗みの弁償、借金の返済、人の宿題をいつもしてあげるということは真の愛とは限りません。かえって相手が私たちを利用する関係にさせてしまう誘惑を与えていることにもなります。それは相手のためになる真の愛ではないことに気づきましょう。悪の種をまく人から痛みや反省、自分で働いて弁償する、自分で努力して宿題をすることはこんなに大変なことだと気づく機会を奪っていることなのです。もちろん宿題がわからないときに親が、また友達が教えることまでは、それは愛です。でも全部代わりに私によこしなさい、全部書いといてあげるからということは愛ではありません。聖書はおっしゃいます。第一ペトロ、他人のことに干渉する者として苦しみに遭うことがないようにしなさい。これは他人の分を負いすぎて苦しみに遭うことがないように、他の人の分を認めて、その人分はその人が神様に頼ってすることを見守ることをしなさいという意味が込められています。神は主の十字架で永遠の確実な救いをくださっています。これは取り消されることがないので安心してください。しかしその救い義人は取り消されませんと同時に、この地上で私たちが犯す悪は悔い改め自分で償うようにされるという面もあります。それによって反省し悔い改め、その悪を避けるように成長、成果させるためです。誤解しないでください。それは永遠の滅びにつながる裁きではなくて、私たちが悔い改める、私たちがまいた種を刈り取ることを通して反省し、悔い改めさせるためのことです。そのことがヘブル12章6にこうあります。主はその愛する者を訓練し、悪の種をまけば痛みがあると気づかせ、受け入れるすべての子に鞭を加えられる。成長のために痛みという刈り取りをさせられる。人生で悪の種をまき、結果の刈り取りをさせられます。責任を取らされるのはマイナスではありません。神の愛がない印でもありません。逆です。神は私たちを愛しておられるので、まいた種の刈り取りをさせ、痛みを通して悔い改めさせ、神様に立ち返らせ、成長させられるのです。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、私たちは柔和な心で正し、互いに愛し合い、互いの重荷を負い合い、自分の分、人の分、主の愛で協力する分、神の分を識別して成長し続け、分を超えた干渉をしないように導いてください。尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。